この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
どうも、なんであの時放送局、徳増武史です。来年の10周年に向けて皆様に感謝の気持ちを伝えたい。2019年6月15日、なんであの時感謝祭開催決定。予定開けといてね。
恵み恵まれて咲いたちっぽけな花を。
なんであの時放送局、月曜日ということで、世界一優しいラジオ、デストロイラジオということで、デストロイズの徳松と
さよならくんです。
さよならくんですということでね、一回ジョンジ君に戻りませんでしたっけ。さよならくんのままで来てます。
ずっとさよならくんです。
あ、そうですか。ジョンジ君改め、さよならくんと徳松武史でお送りしておりますデストロイラジオですが、まあね、先週に引き続きね、まあ6月15日、感謝祭の CM も入っておりますが、ね、なんですか、
6月15日、
感謝のね、はい、はい、なんですか。
いや、さよならくんっつってるけど、はい、あ、俺さ、帰っていいとかいうやつは大嫌い。
いや、なんなんだよ。
あの、
そういう
意味ではないっていうことだ
け。帰っていいっていうやつは大嫌いってどういうこと、そのなんか、
だからなんかこう自分が必要なのを分かってて、あの、俺今から帰っちゃってもいい、とか言って言うやつは大
嫌い。いやいや、分からん分からん。どういう、どういうこと、俺帰っちゃってもいいっていう、あ、そういう人、それはさよならくんではないよっていうことを、
そういう意味のさよならくんではない、
お伝え
し、僕は本当にさよならをしたい時しか言わないんで、僕は素直で、
なるほど、
計画的で、真面目で、もう古き良きものを大好き、重んじて出るんで、で、僕が言うさよならっていう重みはそんな帰っていいとかではない。
いやいや、なんで、何何、あんまそこのにはつかめてないというところで、
はい、
今度はですね、ちょっとゲスト会ね、ちょっと久しぶりにやってみようかなということで、
有名人じゃないのこの人
は、はい、ポッドキャスト番組聞いてよ黄昏さんより黄昏さんに来ていただきました。
はい、黄昏です。どうもよろしくお願いします。
ありがとうございます。
あ、嘘くさい声で、
はい、いや、嘘くさい声で、
ね、どうやってコロッテーションにね、
いやいやいやいや、いやいやいやいや、もうちょっとどっちかって言ったら落ち着いて喋っていきましょう。
めちゃくちゃ、はい、まあ、
ちなみに、
ちなみに僕めちゃくちゃテンション低いんで今。
そうです。僕もなんか低いんです。
本当に。
だからマッチするかもしれないですね。はい、だからこれも聞いてよ黄昏くんでいいかもね。
聞いてよ黄昏さんね。
聞いてよ黄昏さん。
まあ、ちなみに聞いてよ黄昏さんのね、まあ、ちょっと番組のちょっと説明だけしますと、まあ、あの、もともとね、なんであの時カフェの常連さんだった、黄昏さん。
あれでしょ、まあ、AV を垂れ流す番組。
いや、なんでだよ。なんでそれを聞いて
音でね、音だけでね、
うん、音で
大人の絵本じゃねえかお前それ。いや、だから違います、うん、あ、アイドルお嬢様だよお前それはね、うん、
あの、三重テレビの、
三重テレビのね、うん、いや、あの、そうかね、それこそ古き良き時代の話ですけれど、まあ、黄昏さんね、が、まあ、いろんなことを、まあ、みんなの話を聞いちゃうぞと、
おお、
まあ、要するに、こう、黄昏さんに、
もうなんか語りたいことをね、語ってもらうっていう。そうそう、
何でも聞いてくれるんです。
これ言いたいぞみたいなこと
を、これ言いたいぞみたいなことを、何でも聞いてくれるっていう、まあ、聞いてよ黄昏さんという、ポッドキャスト番組をやられている黄昏さんが、今回ゲストに来てくださいましたということで。
よろしくお願いします。
そういう意味では、なんか、ジョンジ君も、なんか、あの、聞いてよみたいなね。
うんうんうん、
聞いてよ黄昏さんみたいなことないんですか、なんか。
俺？
はいはいはいはい。
今の俺が？
今の俺がっていうか、はいはいはい。
聞いてよっていうこと？
はい。
いや、いいですよ。黄昏さんに？
黄昏さんにね。
んじゃあ、なんかもう指示されてるみたいで嫌なんだ
けど。いやい
や、やりにくそう。
ピカソの絵にしてど
シナリオ通りじゃねえか。
ピカソね。
最終的にシナリオ通りに選んだじゃねえか。
いや、ピカソなんでああなっちゃうんすかね。
ピカソを今回聞いてよ黄昏さん、と同時にデストロイということでね。
俺はピカソを今日はデストロイする。
あ、そうですか。
うん。ちょっと、わけわからんもん。
ピカソについて話したいと。
わけがわからんじゃん。なんであれに数億円みたいなね。
いや確かに
数億ドル。
そうですね。
本当に俺はもうただの下手くそな絵にしか見えん。
まあそれはまずないわ。それはないわ。あのまね、
なんかお前、黄昏さんに気使って肩もと
く。いや、
それはそれでいいよ。
いや、
それはいいよ。
いや、ピカソに関してはフラットに話していきたいな
と。黄昏さんはピカソが大好きやん。
まず、いや、
とりあえずね。
じゃあ、まず、
いや、そういうわけじゃないけど。
生まれ変わりぐらいな感じだと思うの、話
聞いてる、ね、ちょっと尊敬してますよ。
そこは、一回情報整理した方がいいですね。はい、ピカソに関しては好きですか。
いや、すごい人だなって。って思ってます。
もちろん絵も何点か見てる。
絵も見てます。で
しかもひょっとしてですよ、はい、その本物
ない
本物はないけど、
いやさっき友達がピカソが作った版画で、
はいはい、
男の人が女の人に訓にしてる版画をさっき送ってもらって、それ見て、
この番組
すごい感動しましたね。
え、訓にってあれ、マンコ舐め舐めの。
いや、だからそうですよ。
そこの、この角度で、
いや、この、やーやーとかや
るのを見て、うわー、ピカソすごいと思って、やっぱり。
うん。まあ、あの絵に関しては僕も感動しました。
いや、なんだよ。
だって、この角度でね。
いや、この角度って、すごい。ラジオで言われてもわからないですけれど、いやだから僕はまあけど好きですね、
うん、いやちょっとなんかかっこいいなって思っちゃう
んですよ、ね、僕は単純にあんまし知らないです、うん、あのゲルニカ、ね、一番有名ですけど、はいはいはいはい、絵もあれぐらいしか知らないし、あんまりその人物像に関しては全く知らないですし、
はい、
何人かも知らないし、
はい、
っていうまあこれぐらい無知な
じゃん。
ジョンジ君はどれぐらいのテンションと知識で、そのピカソのことを喋りたいって思ったのかだけ、一応情報として教えておいてください。
じゃあそのさ、そういうこと言う君が嫌いなんだ。
なんで？
いや、一回情報整理をね。
怖い。
怖い。
恐怖を感じる。
いや、
ワイパックスちょうだい。
いや、だから、有名じゃねえから、ワイパックスちょうだいって言ってもなんかわかんないから、ね、ワイパックスを飲むとどうなるの？
心が安定する。
安定するんだ。いや、だから、その、なんていうの？ないや。だから、どれぐらい好きなの？
ピカソ？
ピカ、どれぐらい知ってるの？
ピカソのことなんて知らんって。
あ、知らないの？
だってもうクズの代名詞。
なんでだよ。なんでだよお前、黄昏さんお前好きっつってるんじゃんお前。
ゲルニカっていうあの絵だって、
はいはい、
ピカソってだって本当はあの何、うん、こう模写っていうのスケッチとかめっちゃうまいんだよ。
ああ、そのまあ本当にそれは聞きますよね、うん、本当に綺麗な絵を描けるんです、ね、
それでいいじゃん。
なるほど、ね。
なんで崩すの？
崩したくなる、というね、
うん。でも、そこに感動するんだよね。
例えば、崩して、まあ、ね、別に、知らないことは知らない。
あれはさ、でも、
いや、ちょっといいですか？
ちょっと待って、俺に喋らせて、はい。あれはピカソさんは崩しないんだ。あれが本当なんだ。
あ、そうですかね。
そういうことなんだ。あの人の中ではあれなの。
いやけど、綺麗な絵が描けるわけじゃないですか、ほんで、まあ、崩してきたという、まあ、ちょっとこう、崩していきたくなるっていう気持ちが、まあ、分かったとしてですけれど、その後綺麗に描くっていうパターンはなかったんですかね。
いや、これ、僕の記憶違いだったらね、
はいはいはい、
ピカソ、子どもの頃から、すっごいもう精密に、もうめちゃめちゃ、写真みたいに描くはできたんだけど、やっとこの年になって、子どもみたいに描けるようになったっつって言って、後で言ってるんですよ。
あ
だから多分、ものの見た本質そのま、見たの、目で見えてるのと本質は違うけど、子どもって、バッと本質みたいなところを取り出して描いてるから、それがやっとできるようになったんだみたいなことをね。ピカソは言っとったなと思って。
なるほどね。じゃあ、ね、大人になってから精密な絵はあまり描くことはなかったんですかね、やっぱし。
いや、でもね、子供の頃のね、なんか笛吹くね、少年みたいな絵とかね、あれしか僕見たことないですけど。
すごいですか。
アホみたいにうまい。いや、もううますぎてよくわかんないですね、
なぜ切り絵でね、花火を。
いや、なんで
ピカソさんに。
はい、いや、山下清が、
ね、山下清
え、どう、
しなかったのか。
え、どうしたんですか、ジョンジ君。
ピカソがどうして切り絵で話
す、
う
ん、なんで切り絵に
ジョンジ君の。
そこにも俺はめちゃくちゃ怒りを感じるんだ。
ジョンジ君の好きな山下清の話になってますけど、
なぜピカソほ
どの。もうピカソから逃げるんですか、ちょっと。え、何
ピカソほどのね、はい、スケッチ力と、
スケッチ力と、
デッサンする力と、あと、直感力。
直感力。
感もう客観的だし、あの絵も見ると分かるよ。ゲルニカ素晴らしい。でもなぜ、切り絵をやってくれなかったのか。
だからどうしたどうした。急に話の提出とかどうしたおい。
そこに対する怒りでともどかしたっ
ていうか。いやあーじゃないです。黄昏さんもいや全然何言ってるか分かんないです。
まあ、本当にピカソ注文はまあ。しょうもないの5文字につけ
いやいや、しようもない。
なんで5文字じゃない。
いや、7文字ぐらいありましたけど。いや、何ちょっと待って、ジョンジ君が言いたいのは、なぜピカソがしょうもないかというと、うん、なぜ山下清のように切り絵をやってくれなかったのかと。
そこなんだね。
そこなので
、切り絵もね、マッサーしてないやつが、
いや、何ちょっとあの、
デッサンとか絵を崩してね、ああ芸術的な絵をやり出す時点で、
何でその
基本を度外視してるん
だ。基本って言い出した
けど、切り絵を
基本としてんの、
飛ばしてね、よく崩したなってことね、じゃね。
何お前の中でのその山下清最強説何、お前。だいそれもうあの日本のピカソ。うんだと思ってんだ山下清をね。
違う
、
うん、そんなことは思ってないよ。
あ思ってない。
別の山下清の絵だって、うん、別にしょうもないの5文字で済むと思ってる。
いや5文字じゃないけどね。もう
なぜね、
なぜ
とはもうゆとりろに対しても、
え
ゆとりろだよね。
いやゆとりろ
ゆとりろっていう有名な画家いるじゃん。
あ知らない
そんなね、うん、ゆとりろも知らないような人に、うん、山下清先生の張りをバカにされたくない。
いやいやしてないしてない
してないし、してないし、うん、じゃゴッホとかもいますよね。
ゴッホ、
ゴッホさん、ね、
めちゃくちゃ有名じゃん。切り絵のひまわり。
いやあれ切り絵じゃないです。
あれ
切り絵じゃないんですよ。
あれはね、山下先生の。
なんでお前の、なんで候補はお前山下清志側に寄せちゃったんだよ。
あれ、今に切り絵やってん
の？もろに受けて。
いや。
で、ひまわりチェア完成されたっていうのを俺は聞いたかな、
うん、聞いた。
うん。
いや、例えば、あの、ゴッホっていうのも、本当にこう生きてる間、
うん、
あんまり売れなかったんですよ ね、うん、なんか本当にほぼ、
う
ん、
ピカソもそうでしょ。
ピカソってそうなんですか。
いやピカソめっちゃ長生きしたから、
ピカソは売れてんじゃないですかね。
もう女子を連れてブイブイでビーチを歩き回るみたいな。
ピカソってじゃあここで、まあ、そのピカソの人物像みたいのを一回聞いてみましょう。ちょっと絵、だけになっちゃってるんで、いやいやいいです。これは黄昏さんの
知ってる限りで僕らイメージですよ。
イメージも足しても大丈夫です。
イメージですよ。
いや僕のピカソってフルネームはアドルフ・ダ・ピカソみたいな、なんか何でしたっけ、ゴーダマ。
知らない。ゴーダマピカソダールタ。ピカダールタ。
ピカダールタ。
ピカダールタ。
なんでシッダールタみたいになって
るんだ。まあ、ピカソでいいか。
ピカソって
ね。
うん。ピカソでいいですね。
例えば、ジョンジ君どういうイメージありました、ピカソに。
ピカソ？
僕勝手に、ゴッホみたいなイメージが。
なんでジョンジ君どうでしたっつった瞬間にお前が話し出したの。お前、ピカソだろ。頭が。本当に。
どうですか、ピカソのイメージ。なんか僕ストイックな、なんか一生それこそ童貞だったみたいなイメージ。
あ、そう。
はいはいはい。
ああ、俺ピカソのイメージ、はい、なんかもう本当に調子に乗ってなんかサングラスかけて、
嘘。なんかピカソ？
うん。なんか指も小指と親指で携帯の
嘘
形してさあウィーって
言いながら、それ言いながらメタルの人じゃんそれ。
言いながら なんか絵描いて調子乗ってるイメージしかねえな。
いや本当、
うん、
それあれじゃん、あの、うん、ラッセンじゃん、
ラッセンが、
それラッセンじゃん、
ラッセンと間違えてる、
ラッセンと間違えてんじゃないのお前それ。えでどういう人なんですか。
ドエロい、
あそうなんですか。
とにかくもう女性を愛するみたいな、もう何歳になってももうバリバリエネルギー出てるみたいな、
現役みたいな。
そうそうそう。
長生きしたんですかピカソって。
僕なんかおじいちゃんになって女性と一緒に浜辺を、ビーチをなんかアロハシャツ着てお腹バーン出して短パンで歩いてる、すごいなんか何者って感じの写真を見た記憶があって。
もうそもそも時代背景としていつぐらいの人とかも、そういえば写真がある時代の人なんですね。
だから第二次世界大戦の時にゲルニカをね、第一次世界大戦 の時に描いてるわけだから、
そう
か、だからあの戦争戦中時代の、
なるほどね。
綾候補よりは
前の人ですよね。早候補は戦時中じゃない、
ですよ、ね、
終戦後ですけどね。
終戦後でした。
あ、
そう、そこまで昔でもない、
そこまで昔でもないんですね、
う
ん、
そうそうそう。
あ、そうですか。いやだからその意外に女性好きというか、う
ん、いやだからすごく多分なんかその常識みたいなことをもうぶち壊すみたいな気持ちでもいっぱいだったみたいな。
僕なんか繊細な人のイメージでした。なんかちょっとこう、
そうだね、
細めで。
いや違うでしょ。
なんか、
あ違う、
うん、
なんかすごい悲しみみたいなことをねすごくフォーカスしてるみたいな感じがするから、絵の中で。
いや違うでしょ。
いやけどジョンジ君が、うん、そのやっぱり芸術家、まあ画家、芸術家に求めるこうスタイル、ファッションスタイルみたいのってどういう感じがやっぱり画家としてのスタイル、
うん、まあ画家っていうか、まあアーティスト、まあ画家でいいや、はいはい、じゃあ画家ね、
うん、
ゴッホにしろ、
ゴッホにしろ、
ピカソにしろ、はい、なんかこう絵から伝わってこないんだ。何がっていうと謙虚さ。
謙虚さ。絵から謙虚さ伝わってきたらさ、なんかちょっと
絵ないんで全く見る気がしない。傲慢しか感じないから。
謙虚さが伝わる絵ってやっぱり山下清さん。
山下清先生は。
そうなんだ。
やっぱりその、うん、ファッション的にもってことですか、う
ん、なんかピカソさん、
う
ん、
まあ、はいはい、
なんかこう
あれでもタンクトップ着てたような気がするな、短パンで。
ピカソも
B さんで、
う
ん、
もう傲慢しか感じない。
あ、
うん、
なるほどね。
うん、
やっぱ
傲慢、傲慢、
傲慢、
傲慢、
うん、まあ、見ろみたいな、ぐいぐい出てくる感じが、
うんうん、そうですね。
あ、まあ、
うん、
確かにぐいぐい来るね。
あ、だからそこも負けたくないんですよね。確かにぐいぐい来てますね。
ぐいぐい来る。それが嫌なんじゃないの。
それが嫌
なんです
よ。
そう、それが嫌なんですね。
なんでピカソの話しようとか、今週。
でも、
うん、何これ。
え、でもあの、君にしてる絵はぐいぐい来た？あれ。あれは研究者は感じた？
来ました。
来た。
あの、
うん、
首の向きが、やっぱり、うん、あの首の角度が、なんかピカソのこだわり感じましたよ。あの角度が、
ね、
正直ピカソに負けるわけじゃないですけど、あの角度で君にしたら女の人一番気持ちいい。
なんだよ。
それは、ピカソすげえなと思っちゃったよ。
いや、ピカソすげえね。絵で、絵の話ですけどね。
まあでも。
でも、そこまで考えて、
ああ、そこまで考えて、
ピカソは作ってたし、それは、
まあ、ピカソって、そこは、何、ちょっとピカソも認め出してますけど、ね。
ピカソは作ってたと思うよ。俺、やっぱあの絵見たら勃起したもん。すげえよ、直感でガッ来ちゃった。でもそれが嫌だったし、なんてあれを切り絵にしてくれなかった。
いや、だから、
まあ、版画だからね、あれね。
いや、版画、
切り絵だったらまたちょっと。切り絵だったら、
またちょっと、もうちょっとピカソも、ちょっと広がったんじゃないのかなと思って、視野が。
そうですね。
うん。なるほど。とにかくピカソが、切り絵
なかったのか、スピンとか
どうなんだろう。
折り紙ってあったんですかね。山下先生は折り紙のあの住職で、
あ、そう。
いろんなもの、いや、そう、そう、
あ、そう。
そうですよ。はい。
山下、
うん。
清志郎五段先生って呼ぶんですね。
先生じゃん。もう日本人のね。
まあ、そう
や、ね。あんな有名なさ。
いや、ピカソのことはさっきから呼び捨てだから。
外人だしね。
ピカッソ、
ま、
ピカッソさん。
で外人だから、
ね。あ、外人だから、まあ、ね、うん。先生ではあるとは思ってんだ。
いやもちろんあんだけ有名なね。まあ、ピカソっていう名前のアドバンテージもあると思うんですよ。
まあ、確かに、ね。
わかりやすい。
他にあんまいないもんね。
う
ん、
ピカソってもう日本には完全ピカドンに近いじゃん。まあこれこういうことあんま言うなよ。
そうだね、そうだね。
そうだね。うん。それ
は急にやられた。
う
ん。
まあ、そりゃそうでしょ。それはそうでしょ。もう。
うん。そっか。
いや
あれ本名なのかな。
あだ名みたいのかもしれない。ジーコみたいな感じかもしれない、ね。
ジーコの本名なんていうの？
ジーコは全然ジーコじゃない
です。そうなんだ。うん、
全然カルロスみたいな、
カルロスみたいな名前、
カルロスみたいな名前
です
、はい、でカルロスも本名じゃないしね。
そうなの、
うん、
本当はなん
いや本当はじゃないんですよ。だからジーコの話じゃないんです
よ。
ジーコの話じゃないんですよ。いやだから、まあ、とにかくなぜピカソが綺麗じゃなかったかってい
うのも欲しいし、だってピカソの絵とさ、実際あの訳のわからん崩した傲慢ニズム宣言みたいな絵じゃん。
いや小林義則、まあ
そうよね、
ピカソの絵って、
いや僕
あれと、うん、あれとね、なんか幼稚園児の子供が描いたなんか写生した絵、うん、どっちが欲しいっつったら、うん、俺はやっぱり幼稚園児が描いた絵の方が欲しいよ。ピカソの絵なんか見たって気持ち悪くなるだけだもんだって、
まあ、確かに怖いね。まあ、確かに、ね、
なんか変に、なんか変に入ってくるし、それがすげえんだろ
うけど、ね、
それを絵で表さんといてほしかった。
切り絵だったら
あんまりこう入り込んできても欲しくないしね。
してくないでしょ。
あんまりね、そういう人のね、
そうだね、
なんかこうプライベートな部分にね、
なんか
本質ついてくる感じとかもちょっとやめてほしい。なんかその
めっちゃ勃起するなとか、もうそれ求めてないんで、それ代わりに須田まさきがやってるんで。
須田まさきやってる？
そういうね、そういう人の感情に、
菅田将暉って、あの
菅田将暉ってあの最近若手俳優、
そういう人の感情に入ってくることって菅田将暉がやってるんで、代わりに
ピカソの代わりね、もうね、
ピカソの代わりに
菅田将暉、
そんなもんいらないんですよ。
菅田将暉
絵画なんていらないんですよ。絵画なんて幼稚園児がやることなんだよ。
菅田将暉の入ってくる感じの方が心地いい、
うん、心地いいっていうか、それで十分じゃん。もうキムタクがやってくれてんじゃん。ブラッド・ピットがやってくれてんじゃん。セブンで、
ね、
ブラッド・ピットがセブンでやってくれたことをわざわざピカソがやる必要ねえんだ。
何をしてくれたじゃん。お前はセブンの映画をどう
で、ああいう感情が分かるの、うん、戦争ダメだって十分分かるじゃん、うん、そんなもんなやっとんだわ。アルマゲドンでやっとんだ。
アルマゲドンでやっとる。
全部ピカソの後の。
そうだね。そうだね。
全部ピカソがお前二番選手みたいな言い方してるけど。
ピカソが。
須田まさきなんてお前最近の話だよ。
だからピカソとかゴッホとかでもいいんだけど、あんだけのことができる才能があるなら、絵なんか描かずになんかもっと違うことやっとるやん。絵描くってどんだけ楽なの？幼稚園児でもできるじゃん。絵描くだけでしょ。
まあそうだね。あ
だ絵はチェンジじゃん。
なるほど。絵描くなったら
子供の趣味じゃん。お絵描き。
まあ、もっと切り絵の方が良かったんじゃないか
っていうね。やっぱ手間が手間がね。
俺はそうだ。なんか伝統文化感じるもん。
そうだね。
ですよね。
ダメだ。
須田将暉のほら。
もう須田将暉でもお腹いっぱいだからもうピカソが入ってくるね。
須田将暉の方がすげえ。
いろいろこだこだってるしね。
そう、せっかくポテンシャルがあったのにもったいねえなって。
ああ。えてっていう。
えてっていう。なぜ
あんだけの素晴らしい人物の表現王が得て、
得て、
しかも、しかも正確に綺麗にじゃなく崩すてと、
うん、そうそうそう、もったいねえ。まだ料理人の方がマシですよ。
ちゃう
本当に
そうなんだ。もしピカソが料理人やってたら、
うん、そう、
ピカソが、うん、もう本当親子丼作ったらね、
もっとすごい、もっとカレーとかね、寿司とかね、なんかあるじゃん、王道ラーメンとか
食ってみたいけどね。
じゃ王道をピカソは作ってたって
極めた
ね、ラーメン的な王道の料理を作ってるぐらい才能あるよ。スコッホもね、うん、ピカソもね、
まあ、確かに新しいジャンルのなんかもう、
ね、なんか作ってるはず、うん、
とにかく
サンドイッチ、サンドイッチじゃないもう一個王道をピカソなら作れた。あ、それはもったいない。
なるほど、
それもエネルギーをゲルニカじゃなくそっちにしてほしかったし、
なるほど、
うん、本当、ま、それは思う。
食べてみたいね、食べてみたい、確かに、
はい。
さあということで ね、
うん、はい、
いや大いにピカソについてね、語れた回になったんじゃない、まあ、どうですか、まあ、やっぱり今回聞いてよ、うん、黄昏さんから、うん、黄昏さんに来ていただいて、
もちろん
聞いてもらえた感じはどうでしたか。
やっぱりそうやって思うと、うん、めちゃめちゃ聞いてもらっちゃった。
いやいやそんな番組
に聞いてもらっちゃった。いや
これは聞いてくれましたよ。
めちゃくちゃ聞いてくれ。
そんな番組に
大好きなピカソを絵なんか書かんきなかった根底から言ったのを笑って聞いてくれたもん。
そう、引き出してくれたのは、
いやいや、押し込まれました。
いやいやいやいや、そんな、
はい、黄昏でした。
どんな話も聞いてくれる、うん、はい、聞いてよ黄昏さん。
いや、
ポッドキャストそにて、うん、この配信中ということなので、
はい、
ぜひ皆様、
は
い、検索して購読の方、
う
ん、よろしくお願いいたしますということで、今回は、この曲でね、
はい、
お別れしたいと思います。ボーカリスト笹山でドラマティックブルー。
季節すんなよ。
はい、
ありがとうございました。
ロマンティックな感動彩るような世界さ、神様、メランコリックな衝動じゃ間違いさえも正せない。僕らは矛盾で溢れた生き物さ、迷いも孤独も君だけのものじゃない。言葉にすがる心はまだ自分を欲しがるままのことも、大げさなドラマばかりを探してる。街の中じゃ全ては他人事、ちっぽけなリアルばかりと嘆く夜をかき消す雨のリズム。ドラスティックな感じ。